はい、おはようございます。すきすきんです。今回は七味老さんの金と剣っていうね、古代中国宮廷絵巻というね、これはまあ言っちゃえばドマイナーなとある時代の恋バナを現代風に解釈翻訳した本っていうね、なんぞこれと、俺は知らんぞ。戦国時代とか陶金とか劉備とか関羽とか、あの辺の戦国時代とか、あとあれだよね、キングダムの始皇帝とかさ、蝶とかさ、あの、ね、あるじゃん、そういう、キングダムのあの漫画ね。ああいうような、メジャーな、誰も知って、まあ中国の人は多分過去でも知ってると思うんだけど、日本の メジャーなのは、あの、秦の時代の始皇帝のやつと、あとは三国志っていうのが、まあまあ、ドメジャーなんだけど、この、金と剣、俺は時代を知らない。だけど、この名前がね、なんかね、なんかなんとか剣、まあいいや、刀剣と、竜金っていうこの二人、竜金は、まあ言っちゃえば、御曹司で、次期皇帝になる若い男で、刀剣は多分女性なのかな？で、ほどほどなんか幼馴染みたいな関係だと思うんだけど、まあ、クソババアがいて、まあその祖母かな？その竜金の、金の祖母とかが権力欲しさに、まあいろいろ悪いことするし、性格が極悪で悪くて、母親も病んじゃって、もうめちゃくちゃなのよ。で、もう本当に、宮廷の中の、なんつうの、こう、覇権争いみたいなことに、めちゃめちゃ巻き込まれて、旅に、でも、やぶなく、この竜金が主人公だから、多分、ぜひ皇帝というかな、その国の王になるんじゃないかなって思うんだよね。一巻しか読んでないから分からんけど、でも、このね、漫画の面白いところは、言葉が現代風なのよ。だから、あれだよね、なんか、ごめんで済むのは警察はいらんわ、とかさ、あの、クラウドファンディングとかさ、いや、そんな時代にそんなんないだろうと思うじゃん。だけど、解釈が違うのよ。だから、その当時にクラウドファンディングのような概念のものっていう言葉はあったけど、クラファンっていうことはそもそも英語だしね。だけど、中国のそのやり取りを著者がかなりアレンジしてる。だから、もともと文献とか本、神保町とかで読んだその本をベースに書いた現代風の解釈なんで。だから、イメージね。あの、源氏物語。すごい昔のさ、あの、源氏っていうさ、クソイケメンがさ、若い女の子にね、もう浮気しまくってさ、とんでもないことし始めるっていうさ、クソ男の話なんだよね。で、その、源氏物語って確かもう日本、なんかひらがなとかで書かれてるんだよね。なんか、だけど、それを現代風に解釈して、超マジ、あの娘可愛いな、さらっちゃおうかな、みたいな、現代風の喋りをしている源氏物語って考える。その感覚。その感覚を中国の、しかもドマイナー。普通の人だったら全然興味持たないようなその時代、俺もよくわからん。でもその時代の金と剣っていうところを書きながら、あの、ほんとね、なんつうの、覇権争い、若いこの男女が、ほんとね、上のね、覇権争いに巻き込まれて、毒で死んでったり、飛び降りて、お母さん亡くなったり、もうめちゃくちゃだよ。っていうような、このストーリー。で、もう一個いいなと思ったのは、著者がね、もうね、著者の好きオーラがすごいのよ、これ。あの、あるじゃん、なんか、いやいや書いてますじゃなくて、あの、一話ごとの後ろの方に、なんか著者が突然なんか、青虫みたいに現れて、で、この時代はこうなんだよ、これマイナーなんだよ、って、こういうことがあったんで、私はこう解釈してるんだよ、っていうのを、危機として1ページ使ってるわけよ。もうね、この人絶対楽しんで書いてるだろうっていうのが伝わってくるんだよね。こういうのいいよね。なんか、いやいや編集に言われて書いてますじゃなくて、自分の好きなものをとにかく徹底的に書いてるから、楽しそうだなって思う。そして、本当に現代風の解釈してるから、アレンジなんだよね。その当時の言葉じゃなくて、現代風の解釈と言葉を使って、しかもギャグチックに書いてあって、絵のうまさってのは正直あんまない、まあ、個性ある絵だけど、それがまた楽しそうでいいなと思ったね。でもこういう漫画いいよね、なんか。俺もいろんな漫画読んでるけど、ま、著者が超楽しく書いてるっていうのは見りゃわかるんだよ。うん。そういう感じで、金と剣ね、ドマイナーすぎて、知ってる人は一般もいないだろうっていうような内容を面白おかしく現代風に解釈したって漫画で、全2巻っぽい。まあ、続かんよね。なんか、マイナーだから、劇的なものがなくて、すごい、地味になっちゃうんだよね。だからこそ、その漫画を継続させるのは難しいんじゃないかなと思いました。でもね、ほんと、そのなんつうの、著者の情熱と、そして目の付けどころ、個性差別化に関してはすごくいいと思いました。はい、おすすめでございます。